大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年7月2日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく7月2日金曜日の午前10時です。さて7月に入りましたね。収録時は6月22日でして、私は日本に帰ってきて到着した日から数えて3日目です。今は関西国際空港の近くのホテルで隔離期間中となっています。そしてこの放送がされる7月2日には、隔離期間2週目っていう感じかな。もうすぐで隔離が終わるよっていうような状況でございます。このね、今回のそのコロナ禍での出国と入国の手続きはね、やっぱり普段と全然違うくって、すごく手続きの段階が多かったです。ニューヨーク、アメリカを旅立つ72時間前以内に、PCR 検査を受けて、そこで陰性じゃないとまず渡航はできないですね。で、その陰性証明を持って、空港に行きます。それで日本の、私は JAL を今回利用したので、その JAL の何ですか、カウンターで必要な書類持ってますかみたいなのもチェックされて、陰性証明も見せて、それから搭乗するっていう感じですね。で、日本に着いたら日本に着いたで、その準備して持ってきた書類のチェックとかがすごいいろいろありまして、それプラス PCR 検査も入国時にもう一度あって、はい、PCR 検査受けてから結果が出るまでと、全ての書類の手続きみたいなのが終わるまで、入国してから2時間半とか3時間ぐらいかかったのかな、私の場合は、という感じでした。うん、まあね、日本人が日本に帰ってきたら普通スムーズにパスポートパッて見せたら帰ってこれるのが普通だけれども、なんか外国に行ったらね、結構その入国審査ですごい待たされるみたいなのとかは割とよくあることなので、別に驚きはしませんでしたね。書類がたくさんあって時間かかるんだろうなっていう感じで、でもその空港のそういったコロナウイルス対策に関わっているスタッフの方々もすごく丁寧に対応してくださって、日本って偉いなっていう風に思いました。結構日本人じゃない外国の方で日本語喋る人っていうのもかなりたくさんいたように思いました。この臨時で雇われている人とかもたくさんいるらしいんですけれども、この入国の管理のスタッフの人ね、いるらしいんですけれども、すごく皆さん丁寧にやってくださって、なんかマジで日本って偉いなって思いましたはい、そんなこんなでね、今はそこから、無事入国できて、関西国際空港の近くのホテルで、強制隔離中という状況です。ここで3泊4日して、その4日目にもう一度 PCR 検査を受けて、陰性だったら自宅とかに移って、もちろん公共交通機関を使わずに、身内の人に迎えに来てもらったりとか、リムジンを利用して自宅まで移動するんですけれども、私の場合はね、家族が迎えに来てくれるということで、とても助かります。で、移動して残り10日ぐらい、日本に着いた翌日からの隔離期間が合計で14日間になるように隔離しまして過ごすという形です。はい、ということでね、絶賛隔離期間中なんですけれども、この隔離中の様子とか渡航がどんな感じだったとかも詳しく YouTube チャンネルの方で、私の大阪ゆかりエンターアートチャンネルの方で、動画を投稿しようと思っていますので、そちらも気になる方はぜひチェックしてみてください。この番組では 兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住17年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。帰国前日にねイマーシブ・ヴァン・ゴッホ・エキシビット・ニューヨークというゴッホ展にニューヨークで行ってきました。ちょうどね、6月に入った半ばぐらいからかな始まったとこだったんで行ってきました。ということで今回は今週のピックアップとニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーをお送りするんですけれども、今週のピックアップのコーナーではそんな帰国直前の初夏のニューヨークで私が気づいたことについてお話しします。そして、ニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーではこのゴッホ展が開催されていたエリアを紹介したいと思います。お休み前の30分どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回は帰国直前にゴッホ展に行ったよと、まあその中で初夏のニューヨークで私が思ったことをお話ししたいと思います。このイマーシブ・ヴァン・ゴッホ・エキシビット・ニューヨークというゴッホ展なんですけれども、あのピア35というまあ何ですか、ピア港っていうのかな、あの鳩場で、にある大きな会場で行われていました。あの普段はコンベンションとかにも使われたりする場所なんじゃないかな。で、普通にゴッホの絵が展示されているわけではなくってですね、あのこの会場の中にたくさんの高性能のプロジェクターがあって、ゴッホのデジタル処理された絵が会場の壁とか床とか全体に映し出されます。でそれが、まあ、音楽とか音と連動して絵が移り変わっていくよっていうようなエキシビションでした。で中で部屋が3つぐらいに分かれていて、まあ結構大きな部屋2つとすごい大きな部屋1つなんですけれども、1個目の結構大きな部屋ではなんかね鋭利な感じの尖った感じのオブジェっていうのかな、あのスカルプチャーというかオブジェというかあのものがあって、あのガラス張りでできてるんですよ。でそのプロジェクターで投影してるものがそのガラスにも映って、すごいいろんな角度からあの見れるっていう感じでございました。すごくねあの星空の絵が映った時とかはすごくねあの幻想的な感じでしたね。そして次のまあまあ大きい部屋の中にもオブジェがあって、今度はなんか割とこうカーブしている曲線的なオブジェがあって、あの人がねそれにもたれかかって上を見上げながら鑑賞できたりとかできるような空間でした。で最後の一番広い部屋があの本当にすごくだだ広く大きくて、真ん中だけ建造物があって2階建てになっていて、その2階の高い位置からも見ることができる。で会場全体をそこから見下ろすこともできて、こう下から見るのとね上から見るのとでまた視点が違って面白いよっていうような感じでした。これ入場するのは予約制でして、前もってチケットを買っておくんですけれども、あのその決められた時間に必ず来てくださいっていう一番安いチケットもあれば、その大体何時ぐらいで前後2時間ずれても割と自由に来てくれていいよっていうようなチケットと、あとなんかお土産ポスターなどのお土産がついてくる ちょっと値段の高いチケットと、なんかもっと値段の高い VIP のチケットみたいなんで、お土産とあとなんか特別な席で見れるよみたいな、なんかそんなのもあったように思います。で、私は夫と一緒にその前後2時間、だいたい何時ぐらいでもいいよっていうチケットで行ったんですよね。なんかもうすごい結構人気で、なんか昼間とかのいい時間帯は割とソールドアウトしている日が多かったので、朝11時とかかな、まあ、朝早めのチケットを買っていきました。はい。で、だからあのキャパシティがすごく多くはならないように、その会場の中に人が密集しすぎないように人数のコントロールはされているようでしたね。で、その上映されるっていうのかな、上映されるゴッホの絵っていうのは、その、まあ、1回転30分ぐらいのプログラムになっていました。そう。で、まあ、30分経ったらまた最初からさっきと同じ流れで絵が見れるよっていう、絵というか映像かなが見れるよっていう感じでした。うん。で、内容がすごくこう、なんだろうな、わかりやすいっていうか、深くなんか難しく考えなくても、わー綺麗だな、なんか癒されるなっていう感じで見れるものだったし、でもちゃんとその、あ、こういうことを考えて演出しているんだろうなみたいなのもすごくわかる内容で、誰でも楽しめるようなものだったと思います。すごくすごく大衆に開かれたエキシビションだったんじゃないかなと思います。なんか私の主観ですけど、ニューヨークの人ってやっぱり新しいものが好きだし、割と現代美術にこう理解があるというか、現代美術をこう応援してるじゃないけど、分かってるんだよっていうのがニューヨーカーのステータスというか、ニューヨーカーっぽい感じだったりするんですけれども、あ、だからゴッホっていうとちょっと何ですか、私もまあね、ある意味現代舞踊という現代アートに携わってるものからしたら、あ、もうちょっとコンテンポラリーな方を見てもらいたいなって思うし、割とみんなそんな感じな雰囲気はある街なんですけれども、やっぱりね、コロナ禍の1年半ぐらい過ごしてきて、ゴッホのようにね、こう普遍的で、ただ何も考えずに見て癒されるような、そんなアートを求めている時期なのかななんていうふうにも思いました。本当になんか深く考えずそこにいるだけで、すごい圧倒的に大きなプロジェクションでどんどん流れてくるゴッホの美しい絵が元になってる映像に、なんかすごく癒されるというか感じでしたね。はい。もう映画のスクリーンよりももっとなんかこう巨大というか、もっと本当にその箱の内側全体がプロジェクションで投影、プロジェクションの投影面になっているっていう感じだったので、すごいね、壮大な感じがありました。まあね、ニューヨークでもそういう癒しを求めてるというか、その癒しのニーズに合わせた展覧会が行われているのかなというふうに感じましたね。あと、その展覧会に行く時とか、まあ最近ね、この夏初夏になってニューヨークの街を歩いてる時に思ったんですけれども、今年なぜかニューヨーカー、特に女性ですね、めちゃめちゃ露出してる人が多いんですよ。割とね、ニューヨークの人って、例えばランニングしてる時とか、女性でもね、スパッツにスポーツブラだけとかで外を走ってたりするんですよ。そんな格好で走っとったら露出狂やろ日本ではって思うぐらいの格好でいる人は、まあまあたまには見かけるんですけれども、スポーツしてる人とかね、たまには見かけてたんですけれども、これまでも今年の夏は特にその露出が激しい人が多いです。なんででしょうね。なんか やっぱりこの抑圧された去年1年1年半の感情がこうむき出しになって、こうなんか露出したい気分になっているんでしょうか。本当にさ、なんかそのダンス用のスパッツみたいなショートパンツとスポーツブラみたいなブラトップだけで普通にあの地下鉄乗ってたりするんですよ。もうそれで、しかもそれがさ、ベージュとかピンク色やったらもうなんかほとんど裸みたいに見えるんですよ。もう裸やんそれって、なんか服とは何ぞやみたいなねことも見てたら思うんですけれども、はい、まあ露出めちゃめちゃしてる人が多いよってね、いうそんなニューヨークです。なんか不思議だなって思うのが、日本ってすごい蒸し暑い国じゃないですか。だから本来ならそのカラッとしてるニューヨークとかよりも日本の方がもっと露出するなりね、あの布の数減らしてもいいぐらいだと思うんですよ。でも日本の女性の人ってまあ節度があるというか、そんなに肌見せないじゃないですか、真夏でも。あんなこんなに暑い蒸し暑い国なのに、でアメリカでは こんなにあの大っぴらに露出してると。でね、なんか逆にアメリカってすごい乾燥してる土地が多いんですよね。ニューヨークもそうだし他の土地でも乾燥してる土地ってすごい多いんですけれども、アメリカってなぜかあの洗濯の乾燥機めちゃめちゃ普及してるんですよ。そうなんで、逆に湿度の高い日本とかイスラエルのハイファも私行ったことあるんですけれども、日本と同じように湿度高いんですけれども、とかではそんなに乾燥機普及してないですよね。そうなんかアメリカなんかほんまにすぐ乾くからそこら辺に干してたら洗濯物すぐ乾くので、その環境のこととか考えたらに湿度の高い日本で乾燥機使わなきゃいけないのはわかるけど、アメリカは別に使わんでもよくないみたいな風に思うんですけれども、まあ意外とそうじゃないっていうね。なんかこういうこのいろんな土地を見てると、あ、こっちの土地でやってることこっちの反対の土地でやった方が合理的なんだけどなみたいなのは割とあるなって思ったっていう話でございます。ちょっとねゴッホ展から話が飛躍しましたけれども、まあそんなことをね日本に帰ってくる直前のニューヨークで思っていました。
それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。大阪ゆかりのツイッターアカウントとインスタグラムアカウント、すべて小文字で yukari_osaka で投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。インスタグラム TV の方ではすべての動画を一挙ご覧いただけるようになっています。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が歩いたのはゴッホ展が行われていたピア35です。このピア35は割と近年になってから開発された水辺のエリアです。だからね割と出来たてで綺麗な感じなんですよね。ここは自然との共存みたいなのを割とテーマにしているっぽいエリアですね。ニューヨークってもともと牡蠣、オイスターね、オイスターの牡蠣とかムール貝とかがたくさん生息していたんですよ。イーストリバーとかね。なんですけれども、この環境汚染とか乱獲とかで、この数百年の間にね、全然いなくなってしまったんですけれども、それをね、また復活させよう、復活させながら水もきれいにしようみたいなプロジェクトがたくさん行われているんですよ。で、このピア35でも、ここの場所を作るときにその建築家の人と生物学者の人が協力して、このムール貝とかが住みやすいビーチにしようっていう風な、プロジェクトで設計されました。で、だからね、この岩の配置とかもかなり生物学者の人と研究を重ねて
配置したりしたそうですよ。そしてもう一つはこのピア35は FDR という大きな道路が近いので車の交通量も多いし、結構この海辺のピア35の公園みたいになっているあたりから一歩街中に進むと本当ごちゃごちゃした街だったりするんですけれども、あ、ごちゃごちゃしたっていうかプロジェクトの住宅居住ビルディングも多いかな、まあそういう街なんですけれども、そのね ごちゃごちゃ感とは一線を画すような緑の壁と呼ばれるようなツタとかね植物が成長したらこの壁を植物が覆うようなデザインになっている、場所もあります。そう、今ねまだ成長していってる途中だから、これがね10年後とかに成長した暁にはすごくねさらに緑が多いような印象になるんじゃないでしょうか。あ、そうそう、このピア35はローアーイーストにありまして、まあチャイナタウンよりももうちょっと南の方でイーストリバー沿いのマンハッタンの東側にあるんですけれども、ブルックリンの景色とブルックリンブリッジとかマンハッタンブリッジを一望することができます。かなり見晴らしがいいところです。ということで早速環境音を聞きながら動画を見ていただける方はこうイーストリバーの景色を見ながらのんびりお散歩していきましょう。さあゴッホ展の出口を出たところからスタートです。はい、こんな感じでねファンゴッホニューヨークシティ .com というふうに書かれています。ひまわりの絵がやっぱり鮮やかですよね。そう、この入り口は大きな道路に面している反対側にありまして、こう中に入ってねゴッホの世界観を楽しんだ後にパッと終わって出たらこの景色ということですよね。さあブルックリンが一望できます。この日はね暑すぎずといって夏らしい天気で気持ちいい初夏っていう感じでしたよ。さあぐるーっと北から南へ見渡すとこのマンハッタンブリッジとブルックリンブリッジが見えますね。そう、今ゴッホ展の建物が右手にあって、左手にこの川沿いの山みたいなのがあるんですけれども、そこに照明器具がたくさんついていますね。夜になるとこの辺り、このゴッホ展の建物はもちろんなんですけれども、このピア35自体もね綺麗にライトアップされて夜に行くのも綺麗なんでしょうきっと。そしてこのライトアップされたゴッホ展の絵とかもねフェリーとか船からも見ることができるっていう感じですよね。そうそう、何回か前の放送でお話ししましたけれども、ニューヨークシティフェリー、あ、今見えてますね、ちょうどフェリーが通過していっています。これもニューヨークシティフェリーですね。こんな感じでイーストリバーをねフェリーが通っていくんですよね。観光で乗るのも楽しいだろうし、あと普通にその公共交通機関として使うのもまあちょっとおつなものですよね。こんな感じでフェリーで移動とかしたらね、はい、ずっとこのゴッホ展のあったところからこのピア35を南に歩いているんですけれどもやっぱりニューヨーク、壁には落書きがされておりますね。そう、この辺りこうフェリーとかあとまあ個人の船とかもなのかな、割と泊まる様子でした。はい、 たくさんね、このなんていうの、船の乗り場みたいなのがありましたね。こう景色が広いとあんまり変わっていかない。あ、今ね、これはマンハッタンブリッジかな。マンハッタンブリッジを地下鉄が通っていっていますね。マンハッタン側からブルックリン方面に地下鉄が走っています。さあさあ、なんかすごい落書きエリアに突入しましたよまあこんなね、こうキャンバスのような広い壁があったら、ニューヨークのグラフィティアーティストたちはそりゃ落書きしたくなるんでしょうこう近くで見た時と遠くからこう映像に撮ったりとかしながら見た時でね、だいぶ印象が違ったりとか、気づかないものに気づいたりとかするんですよね。それが結構グラフィティアートとかも含むすごい大きなサイズのアートの面白いところかなというふうに私はいつも思っています。今回のね、ゴッホ展もすごく大きな中に、ゴッホの世界観の中に入るっていう感じだったので、その私ゴッホ割と好きなんですよ。というか弟がね好きだったんですよ。弟ちょっと変わってて小学校1年生ぐらいの頃に僕ゴッホ好きとかって言ってるような子だったんですけど、結構ね絵も上手だったりしたんですけど、そんな影響で私もねゴッホは割と好きなんですけれど、なんか普段ねその美術館で見るものとはまた違った印象で、それは今回のはまた違う楽しみができたなというふうに思いました。プロジェクトとプロジェクションとか、あとこのデジタル処理をして映像にしている人たちの何でしょう、技術と能力が素晴らしいなというふうにも思いました。さあ、ピア35の南の端の方にやってきましたけれども、こんな感じ、かなりね良い感じで景色が見渡せますよね。ちょうど今目の前というか真ん中ら辺に見えているブルックリンブリッジの麓にあるガラス張りの四角いなんか箱みたいなのがあるんですよねなんかね、ホールで買ったケーキの箱がポンって置かれてるような感じに見えるんですけれども、これは、カルーセルですね。なんだっけ、観覧車じゃないや、回転木馬、日本語が出てこない、回転木馬です。有名ですね。あ、今度南側から北側にまたフェリーが通ってますね。これもニューヨークシティフェリー。この辺りに住んでいたらこの景色をいつでも見れると思うとかなりいいですよね。マンハッタンの方を向いて、はい、北側を見るとここにまさにブランコがございます。2人乗りできるブランコがいくつかあって、まあね、絶景のブルックリンの景色、イーストリバーを越しのブルックリンの景色を見ることができます。今日のお散歩はブルックリンブリッジ、マンハッタンブリッジを見ながらおしまいです。
エンターアート大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
さて、今日の放送はいかがだったでしょうか。ちょっと時間が全然なくなってしまいました。また来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのラディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ健康に気をつけて良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.